朝遅くなって起きた源氏は手紙をやろうとしたが、書く文章も普通の恋人扱いにはされないので、筆を休め休め考えて書いた。良い絵なども送った。今日は安土大納言家兵部卿の宮が来ておいでになった。以前よりもずっと屋敷が荒れて、広くて古い家に小人数でいる寂しさが宮のお心を動かした。こんなところにしばらくでも小さい人がおられるものではない。やはり私の屋敷の方へ連れて行こう。大した難しいところではないのだよ。乳母は部屋をもらって住んでいればいいし、女王は何人も若い子がいるから一緒に遊んでいれば非常にいいと思う、などとお言いになった。そばへお呼びになった小女王の着物には源氏の衣服の匂いが深く染んでいた。いい匂いだね。けれど着物は古くなっているね。心苦しくおぼしめすようだった。今までからも病身な年寄りとばかり一緒にいるから、時々は屋敷の方へよこして母と子の情愛のできるようにする方がよいと私は言ったのだけれど、絶対的におばあさんはそれをおさせにならなかったから、屋敷の方でも反感を起こしていた。そしてついにその人が亡くなったからといって連れて行くのはすまないような気もすると、宮がお言いになる。そんなに早く遊ばす必要はございませんでしょう。お心細くても当分はこうしていらっしゃいます方がよろしゅうございましょう。少しものの理解がおできになるお年頃になりましてからお連れなさいます方がよろしいかと存じます。小納言はこう答えていた。夜も昼もおばあさまが恋しくて泣いてばかりいらっしゃいまして、召し上がり物なども少のうございます、とも嘆いていた。実際姫君は痩せてしまったが、上品な美しさがかえってそったかのように見える。なぜそんなにおばあさまのことばかりをあなたはお思いになるの？亡くなった人は仕方がないんですよ。お父さまがおればいいのだよ。と、宮は言っておいでになった。日が暮れるとお帰りになるのを見て、心細がって姫君が泣くと、宮もお泣きになって。なんでもそんなに悲しがっては仕方がない。今日明日にでも、お父様のところへ来られるようにしよう、などといろいろなだめて宮はお帰りになった。母も祖母も失った女の将来の心細さなどを女王は思うのでなく、ただ小さい時から片時の間も離れず付き添っていた祖母が死んだと思うことだけが非常に悲しいのである。子供ながらも悲しみが胸を塞いでいる気がして、遊び相手はいても遊ぼうとしなかった。それでも昼間は何かと紛れているのであったが、夕方からはめいり込んでしまう。こんなことで小さいお体がどうなるかと思って、目のとも毎日泣いていた。その日源氏のところからはこれ光をよこした。伺うはずですが、宮中からお召しがあるので失礼します。おかわいそうに拝見した女王さんのことが気になってなりません。源氏からの挨拶はこれで、これ光が代わりの殿居をするわけである。困ってしまう。将来誰かとご結婚をなさらなければならない女王様を、これではもう源氏の君が奥様になすったような形をお取りになるのですもの。宮様がお聞きになったら、私たちの責任だと言ってお叱りになるでしょう。ねえ女王様、お気をつけになって、源氏の君のことは宮様がいらっしゃいましたときにうっかり言っておしまいにならないようになさいませね。と、小納言が言っても、 小女王はそれが何のためにそうしなければならないかがわからないのである。小納言はこれみつのところへ来て身にしむ話をした。将来あるいはそうなり遊ばす運命かもしれませんが、ただいまのところはどうしてもこれは不釣り合いの間柄だと私らは存じますのに、ご熱心にご縁組のことをおっしゃるのですもの、ご推挙か何かと私どもは思うばかりでございます。今日も宮様がおいでになりまして、女の子だからよく気をつけてお守りをせ、うっかり油断をしていてはいけないなどとおっしゃいましたときは、私どもなんだか平気でいられなく思われました。昨晩のことなんか思い出すものですからなどと言いながらも、あまりに嘆いてみせては、姫君の処女であることをこの人に疑わせることになると用心もしていた。これみつもどんな関係なのかわからない気がした。かえってこれみつが報告した話から、源氏はいろいろとその家のことが哀れに思いやられてならないのであったが、形式的には夫らしく一泊した後であるから続いて通っていかねばならぬが、それはさすがに躊躇されて、遂興な結婚をしたように世間が批評しそうな点もあるので心が置けていけないのである。二条の院へ迎えるのが良策であると源氏は思った。手紙は始終を送った。日が暮れるとこれみつを見舞いに出した。やむを得ぬ用事があって出かけられないのを私の不誠実さからだとお思いにならぬかと不安です、などという手紙が書かれてくる。宮様の方からにわかに明日迎えに行くと言っておよこしになりましたので取り込んでおります。長いなじみの古いお屋敷を離れますのも心細い気のすることと、私どもめいめい申し合っておりますと言葉数も少なく言って、大納言家の女房たちは今日はゆっくりと話し相手になっていなかった。忙しそうに物を縫ったり何かを支度したりする様子がよくわかるので、これみつは帰っていた。